前回第7章の1節から6節までパウロの主張を少しずつ考えてまいりました。その中心にあったのは、クリスチャンは律法から解放されているということであります。しかしそれは単にそれだけで終わることではなくて、私たちクリスチャンの生き方に重要な意味を持っているということです。つまり律法から解放されているということは、私たちがもはや律法に頼って生きるのではなく、御霊による新しい生き方をしなければならないということを意味しているのです。パウロはおそらく自らの経験を通して、クリスチャンには2種類の生き方があり得るということを知っていたのではないかと思います。その2種類の生き方は、外から見る限りはそれほど区別がつかない、違わない、けれどもその内面において非常に大きな違いがある。その2種類の生き方というのは、律法の下に生きる生き方と御霊の下に生きる生き方、それは6節の言い方によるならば、古い文字による生き方と新しい御霊による生き方だと、そう言い換えることができるでしょう。パウロはクリスチャンでありながら、新しい御霊によって生きることを知らないで、なおも律法のもとに生きているクリスチャンに新しい生き方に目覚めるように促しているとも言えます。そのためには、まず律法に対して死んでいるというこの事実が私たちの中でしっかりと根付いていなければならないのです。なぜなら、律法によって生きようとするならば、結局は罪の奴隷として、罪の支配のもとに生きることになるからです。なぜなら、律法というのは結局は人間の欲望を喚起するだけだからだと。以上、パウロは語ってきたのはそのようなことでありました。さあ、そこで当然、ここで新しい問題が、新しい疑問が湧いてくることになります。それが7節に書いてあるところですね。このパウロのこのような律法に対する一種非常に消極的な、あるいは否定的な主張から、このような疑問が起きてまいります。7節を見ていただきたいと思います。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。このパウロは、では律法は罪なのかと、何かドキッとするような質問を投げかけていきます。そして直ちに、絶対にそんなことはありません、決してそんなことはありません、そのように強く否定して、それから次の議論へと移っていく。これはパウロが議論を展開するときの一つのテクニックでして、例えば6章の1節でも彼は全く同じような論法を用いておりますね。6章の1節では、それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加えるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。ここでも、決してそんなことはありません、強く否定してから議論を展開していきますね。同じことはまた15節でも、6章の15節でもパウロは同じように言っておりますね。いずれも聞いてドキッとするような、ちょっと非常識な、そういう質問を投げかけているんです。で、おそらくパウロは何か実際にこのようなこの疑問を投げかけられたことがあったのではないかと思います。これは私の推測ですけれどね。パウロがユダヤ人の会堂で律法について話した、語った時に、 まあ、ある律法学者が立ち上がって、パウロ、それでは律法は罪だというのかと、なんかそのように問われた経験があるのかなと思わされます。そしてそのことはパウロが6節までに語ってきた最初の前回の内容から考えるならば、ある意味自然な疑問になったのではないかと思います。でもパウロはここでもそれを強く否定して、決してそんなことはありません。そう言ってからパウロは次の議論へと移っていくのです。ここからパウロは律法そのものの意義を論じようとしております。律法についてパウロが言うことを聞いていきたいと思いますが、7節の後半部分を見ていただきたいと思います。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。罪を知るために、罪が何であるかを知るために律法が必要であった。つまり罪を理解し、罪を罪として教えることが律法の本来の役割です。パウロはガラテヤ書でも同じことを、ちょうど同じことを述べております。またこの言葉は後でも読みたいと思いますけれども、ガラテヤ書の3章19節でパウロはこういうふうに言っているんですね。それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫、つまりイエス・キリストのことですが、約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたものです。この律法というのは違反を示すために付け加えられたものだと。私たちは罪が何かということを律法によって知らされる。これが律法の本来の役割ですね。律法は決して救いのために与えられたわけではありません。そうではなくて、違反を示すために付け加えられたものなんだ。ですから7節の後半のところでパウロが言っていることはこういうことですよね。律法によらなければ私は罪を知ることはなかった。律法によって罪というものを初めて知った。それがもともと律法が持っている役割ですね。律法というものがなければ、あるいは一つの基準や規則がなければ、そもそも罪というのは成立しません。例えば帰りがだんだん遅くなってくる子供に対して親がですね、ある日お父さんが門限を設ける。でこれからは夕方の5時までには家に戻ってきなさいと。それは一つの律法です。でそこで子供が6時に帰ってくると、それは罪になるんですね。しかし時間が決まっていなければ、6時に帰ろうと7時に帰ろうと、それは親は何も言う権利はないはずです。それは罪ではないからですね。しかし、ひとたび律法や規則がはっきりと明確になると、罪が明確になってくる。夕方の5時というのは基準です。それは親の意思ですね。それは子供を心配して子供を守ろうとする親の愛から出てきた親の意思です。でもそれを子供が守らなければ、その時その子供は親の意思に反したことになる、逆らったことになる。そこに罪というものが生じてくる。すべての罪はそういうことであります。これはどこのところにおいても同じことで、日本の国においても同じことですね。殺人を禁じる法律があります。ですからそれを犯せば、人を殺せば罪になります。でも 殺人を禁じている法律がなければ、殺人罪というのはそもそも成立しません。ですから、社会の変化に伴って、どんどんどんどん新しい法律というのを作っていかなければならなくなるわけです。まあ、そうでなければ、新しい種類の犯罪を裁くことができないからですね。ですから、罪というのは、神の律法を破ることだ。まあ、神様は、子供を思う親のように、創造者として、私たち人間の最善が何であるかということをよく知っている。神様は創造者として私たちを愛している。そこで私たちがどのように生きてもらいたいのか、その基準を私たちに与えた。それが律法であります。では皆さんは、このパウロの言うことを受け入れます。受け入れますか。パウロは7節のところでね、私、律法によらなければ、私は罪を知ることはなかった。律法によらなければ罪を知ることはできないということに、皆さんは同意されるでしょうか。人間には心の中に良心というのがある。ですから善悪というのは分かっているんだと。だから律法がなくても罪を知ることはできるのではないかと。そういうふうに考える人もたくさんいるんではないでしょうか。しかし、良心というのは不完全なものですね。それはパウロが出したその後で語っているパウロの実例を考えるならば、十分に納得がいくことだと思います。パウロは7節の一番最後のところでこういうふうに一つの実例を挙げていますね。実際、律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ、私は欲望を知らなかったでしょう。隣人のものを欲してはならないというのが神の基準ですね。ところで皆さんはクリスチャンになる以前、あるいは聖書を読む以前、欲しがるということを罪というふうに考えたことがあったでしょう。それはほとんどの人が罪というふうには考えてこなかったのではないかと思います。なぜでしょうか？なぜなら、欲しがるというのは、これはあくまで単に心の中の動き、心の中の問題ですね。心の中に抱く欲望です。それはまだ外に行為として現れてはいない。しかし、心の中の欲望を十回はすでに罪だと断定しているんです。それが神の基準です。でも、十回を知るまで聞くまで、私の両親はそれを罪だというふうには教えてこなかったと思います。ですから、そのことを罪とは考えてこなかった。しかし、実はそれは罪なんだと。そうモーセの十回は私たちに教えているんですね。クリスチャンになるまで、私たちは心の中で罪を犯すということをあまり真剣には考えてこなかったと思います。あらゆる残酷なこと、あらゆる不潔なこと、あらゆる卑猥なこと、あらゆる罪を想像し、空想し、それをもてあそんできたのではないか。でも、そういうことを罪というふうには考えなかったでしょう。でも律法は教えています。心の中で欲しがるということがすでに罪なんだと。で、神様はいつも人間の心を問題にしているんだと聖書は言うんですね。主イエスの三条の説教はそのことの完璧な実例です。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです。そのように主イエスは十戒を解説しています。姦淫を禁じた神は心の中の姦淫も禁じている。 でも私たちはそのようには罪ということを考えてこなかったのではないでしょうか。しかしこれが神様の基準です。あるいは使徒ヨハネも同じことを私たちに教えています。ヨハネが人を憎む者は人殺しですと言ったとき、殺してはならないというこの戒めは心の中で憎しみを持つことを禁じているということを明らかにしている。心の欲望を禁じている。しかし私たちはそのようには考えてこなかったんじゃないでしょうか。そういうことを罪だと考えてこなかったんではないでしょうか。ですからやっぱり律法によらなければ私たちは本当には罪を知ることはできなかったんですね。欲してはならないというこの10回の最後の戒めはまさにそのことの完璧な実例です。だからパウロはこの最後の戒めをここで具体例として取り上げたわけですね。律法によらなければ私たちは罪というものを本当に正しく理解することはできない。律法というものには私たちに罪を知らせ違反を示すそういう重要な役割があって、それが律法本来の役割なんだと。しかし律法の問題はそこにとどまりません。もう一つの問題が律法にはありました。人間的には予想外のことが起きてしまったんです。それが次のパウロは語る8節のところですね。8節をご一緒に考えたいと思います。しかし罪は戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。この律法というのは本来の意図から外れて、本来の意図は人間に罪を示すことでしたけれども、その本来の意図から外れて罪に対して機会を、チャンスを与えることになった。どんな機会を与えたのかというと、それはあらゆる欲望を引き起こす機会を与えてしまった。これはすでに前回五節のところで少し考えたことですね。もう一回五節を見ていただくと、同じようなことが言われていることに気がつくと思います。五節ですね。私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。でこの五節をさらに詳しくパウロはここで再度説明し直しております。罪は戒めによって、律法でもいいんですけども、律法によって機会を捉えた、チャンスを捉えた。機会と訳された言葉は大変面白い言葉です。これは軍事行動の軍事的なこの作戦の行動を起こす時の基地を意味する言葉なんですね。つまり罪は律法が入ってきた時にチャンス到来とばかりに喜んだんです。この律法を自分の基地として、拠点として人間を攻撃することができるというふうに罪は考えました。そのことを分かりやすく説明するためにエデンの園での出来事を思い出していただきたいと思います。神様はアダムとエバを創造してエデンの園に置いた。その時にたった一つの律法を与えました。それは皆さんもよくご存知の善悪の知識の木からは取って食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬと。このその木から善悪の知識の木から食べてはいけないというこの命令が、この律法が入ってきたんです。その時サタンは喜びました。これで アダムに罪を犯させることができるんだ。それまでは律法は何もなかったので、アダムに罪を犯させることはできませんでした。アダムを攻撃しようにも攻撃する手立てがない、基地がない、攻撃のチャンスがないんです。しかし、この律法が入ってきたときに、サタンに絶好のチャンスがもたらされた。食べてはならない。この善悪の知識の木。それは、アダムとエヴァにとって、限りなく魅力的に見えました。そんな戒めがなければ、ひょっとしたら特別に関心を払うこともなかった木だったのかもしれない。でもこの戒めが来ることによって、その木に対する異様な関心が彼らに湧き起こった。アダムとエヴァの中にむさぼりが起き、その木はいよいよ魅力的に見えて、この律法が罪を犯させるために彼らの欲望を刺激していったんです。そのことは私たちの間でも珍しいことではないと思いますね。私たちがいつも経験していることではないかと思います。映画の中で成人映画と書いてあると、そういう看板はおそらく人間の欲望をさらに刺激する。あるいは大学生になると一斉にお酒を飲み出す。それはそれまで禁止されていたことが、そういう欲望が充満している。そこで、規制や律法のもたらす欠陥というものがそこにはあるんだと。この欠陥は、パウロにとって非常にこう重要なポイントでありました。欠陥はそこで続く8節から9節にかけて、パウロはこのテーマをさらにこう十分に説明しようとしておりますね。8節と後半の部分を見ていただきたいと思いますけども、律法がなければ罪は死んだものですと。私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです。ちょっと皆さん続きが悪いと思うかもしれませんけども、実はこの後半のところにはなぜならという理由を示す言葉がついております。新約聖書は省略していますけれども、私はこれは省略しない方が良かったと思うんですね。つまりパウロはここでそれまで述べたことの理由を説明していますね。8節の前半で、罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こした、その説明です。なぜなら、つまり戒めや律法がいかに罪に機会を提供していったか、律法がいかに罪を助けることになったか、そのことの説明をここから展開しているんですね。そのことをまず頭に入れておいていただきたいと思います。ここからは説明がなされているということ。そしてもう一つ、少し複雑で申し訳ないんですけども、この8節と9節の全体を見ていただきたいと思います。ここに死んだ、生きたという、そういう言い方が2回ずつ出てくることにお気づきになると思います。最初は8節を見るとですね、8節は罪は死んだものだ、8節の最後ですね、罪は死んだと言います。次に9節の方に行くと、私は生きている、私はかつて律法なしに生きていました。私は生きていましたという。さらにその後で、罪は生き。9節の最後ですね。罪は生きと言っていますね。そしてその後で、私は死にましたと10節につながっていきます。つまり、全体として言われていることは、この罪はかつて死んでいたんだけれども、よみがえって生きるようになり、一方私は生きていたけれども死ぬようになったと。死んでいたはずの罪が生き返り、生きていたはずの私が死んだと。 罪と私がこのように逆転したということを言おうとしているんですね。じゃあそのような変化はいつ起きたのか。それは戒めが来た時にそういうことが起きたと言っています。戒めの到来によって死んでいたものが息を吹き返し、生きているものが死ぬようになった。パウロはここで議論しているのはそのことであります。そこで戒めが来ると、戒めが来る前と戒めが来た後とに分けて考えていきたいと思います。最初に戒め、あるいは律法でも構いませんけれども、それが入ってくる以前はどんな状態であったか。それは今考えたように、その戒めが、律法が入ってくる以前は罪は死んでいたんですね。これは律法がなければ罪は死んだものだ。だから8節の一番最後のところですね。律法がなければ罪は死んだものだと、この8節の最後に書いてあります。罪にはならない。しかし、律法が入ってきたときに、戒めが入ってきたときに、パウロは生きていた。ごめんなさい、律法がないときですね。前の、まだ前の段階ですから、律法がないとき、パウロは生きていたんだと。この不思議な表現、皆さんどう思われますか。律法がないとき、パウロは生きていたんだ。私は生きていたと言っていますよね。律法がないとき、パウロは生きていたんだ。じゃあ律法がないっていうのは一体いつのことを言ってるんだろうか。で、パウロは一体何のことを言ってるんだろうか。で、このパウロにとって律法のないときというのはありえなかったはずです。で、パウロの時代にはもちろん10回もありました。彼の生きていたローマ社会ではローマ帝国にはローマ法もありました。彼は律法学者として十分に律法に通じていました。だからもう律法は十分に発達していたんですね。彼は厳格なパリサイ派の律法学者として、幼い時から律法を学び、彼は自分で律法の教師にさえなったんですね。だから律法がない時に生きていたというのはどういうことなんだろう。この律法なしにという意味は、ですから文字通りの意味で語っているんではないということに気がつくでしょう。つまり客観的に律法を知らなかったとか律法がなかったとか、そういうことを言っているんじゃなくて、むしろ比喩的にそういう言い方を、律法がないという言い方をしているだけです。律法が死んでいたとか、私が生きるとか、そういうことももちろんここでは文字通りの意味でそういうことを言っているわけではなくて、比喩的にこの表現を使っているわけですね。ですから律法なしにというのは、パウロ個人にとってむしろ主観的にと言ったらいいでしょうかね、主観的に律法がなかった時期、つまりパウロは律法というものを本当には正しく理解しておらず、事実上律法がないのと同じような状態で生きていた、そういう時のことを指しています。パウロは律法というものをいわば誤解して生きてきたんです。そのために律法が正しくパウロの中では機能していなかった。パウロの中に律法が本来果たすべき役割が果たされないで、パウロは誤って律法の意義を理解していた、そういう時のことですね。それはつまり彼がイエス様の福音を知る以前、まだパリサイ派としてキリスト教会を迫害していた、そういう時代のことです。彼が以前どんな生活をしていたか、生き方をしていたか、覚えていらっしゃると思います。彼は自信と確信にあふれていました。ピリピ書の3章で、前の時間の時にも引用しましたけれども、彼は自分の生き方を詳しく語っていますね。私はヘブル人の中のヘブル人。以前の訳では生粋のヘブル人となっていました。律法による義についてならば、非難されるところのないものだった。 これがパウロの以前の自信に満ちていた時の姿でした。彼は律法による義についてならば非難されるところはないと。彼は律法によるならば自分は義人であり罪はないと考えていたんです。だから罪は死んでいるんですね。罪は存在していない。逆にパウロは自信にあふれて、パウロは生きていました。そのように律法というものが正しく理解されていないとき、正しく機能していないとき、罪というものは自覚されないで、罪は死んでいるんです。あたかも罪などを犯していないかのように、あたかも自分は正しい人間であるかのように考えて生きているんです。それが律法がやってくる以前のパウロの姿でありました。そのような状況の中を生きていましたけども、ある時戒めが来たと旧説で彼は言っていますね。では私、戒めが来た時、それはパウロのおそらくは改心の時に始まった福音の理解でしょう。ダマスコ当初で彼はイエス・キリストに出会います。そして自分がそれまで全く見当外れな生き方をしていたことに気がつかされます。そして律法の本当の意味にも気がつきます。自分自身の罪の現実に気がつかされた。律法を表面的に守っていればそれで良いというのではない。律法の持っている霊的な意味、律法の内面的な意味、律法は心の中を問題にしているということをパウロは初めて気がついていくのです。その時に全てが逆転しました。パウロが言っているように、その時罪が生きたんです。それが彼の現実だったでしょう、実感だったでしょう。それまでは死んでいるかのようにおとなしくしていた、その罪が生きたんです。それまで彼が無視してきたものが彼にとって生き生きと動き始めた。その結果、欲してはならないというこの心の規制は彼を打ちのめしました。パウロは自分を罪人の頭と告白せざるを得ないようになっていったんです。ですからその結果、パウロは死んだんですね。それは自分の弱さの徹底した自覚、自分は全く無価値な存在であることの自覚、永遠の滅びに定められるにふさわしいものだという自覚、到底救われるにはふさわしくないというそういう自覚でありました。彼はそれまで自分に自信を持っていた。その自信は完璧に打ち砕かれてしまった。だから私は死んだとしか言いようのない状態になっていた。ですから律法の到来によって生きていたパウロは死に、死んでいた罪が生き返るようになっていったんですね。これはまた全てのクリスチャンの経験でなければならないはずです。かつては自分のことをかなり立派な人間と思っていた。あの人よりは良い人だ、自分の妻よりはマシな存在だと、自分の夫よりは立派な生き方だと、そのように考えていたんではないでしょうか。ですから罪はなく、その人は生きているんですね。仮に自分の罪に悩んだとしても、聖書の基準とは別のところで悩んでいただけです。しかし聖書を知ります。聖書を読み、イエス・キリストに出会う。そして私たちは自分の罪の基準が変わりました。神の律法が入ってきたんです。その結果私たちは完璧に打ちのめされました。すべての自信が奪い取られ、自分は本当に哀れな罪人でしかないことに気がつき、霊的な死を経験したんですね。それがクリスチャンではないでしょうか。それこそパウロはここで語っている経験なんですね。 私たちもパウロと同じように律法によって罪というものを経験しているだろうか。残念ながら今日罪という問題があまり集会や教会の中で語られていないということがあるのではないかと思います。心理学的なそういう罪理解やカウンセリング的な罪理解がはびこっている。今や罪というのは神の律法とは無関係のところで語られるようになっている。だから必要なのは許しではなくて癒しなんだと。だからそこには真の悔い改めというものが見られない。現代の教会や集会の関心がそのような方向に向かっているとき、私たちはもう一度立ち止まって、パウロが7章で語った罪や律法の問題と正面から向き合うことは限りなく重要なことだと思います。律法によって罪を知ることが律法の役割です。律法が与えられた当初からの律法の役割なんですね。そのことをパウロはガラテヤ書でも同じことを言いました。今度はご一緒にガラテヤの3章を開いていただきたいと思いますが、ガラテヤの3章の17節を見ていただきたいと思います。ガラテヤの3章の17節から19節までをお読みします。私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約を、その後430年経ってできた律法が無効にし、その約束を破棄することはありません。この神によって結ばれた契約とはアブラハム契約のことですね。その契約をそのうち430年経ってできた律法、これはモーセの律法が無効にしたり、その約束を破棄することはありませんと。相続がもし律法によるなら、もはやそれは約束によるものではありません。しかし神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。救いには救いは律法ではなくてアブラハム契約に基づいてなされるということを説明しているところですね。そのアブラハム契約はイエス・キリストによって成就したわけですけれども、19節、それでは律法とは何でしょうか。まあ、それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。これが律法の本当の役割なんだ。それは罪を示すため、違反を示すためにイエス様が来るまで付け加えられたものであると。それが律法の本来の役割なんですね。自分のクリスチャンのとしての歩みの中に、このように律法というものを正しく位置づけることが必要です。それはかつて救いの手段だったけど、今や無効になったと、そういうことではありません。律法の本当の役割は、私たちに最初から罪が何かということを教えることです。それは初めから、モーセの時から今に至るまで変わることのない律法の役割なんですね。そこで10節でパウロはこれまでの議論を要約しています。10節を見て、今度は7章に戻りますけれども、7章の10節を見ていただきたいと思います。10節のところですね。私は死にました。その後ですが、それでこれまでの経験を通して彼は一つの結論に達しているんですね。それで命に導くはずの戒めが 死に導くものであると分かりました。私にはこういうことが分かりました。から一つの重要な真理を発見したかのようにして話していますね。で、彼が分かりました、発見しましたというのは注意深く学んでいくに値することであります。まずはじめにパウロはこう言っていますよね。命に導くはずのこの戒め、戒めとか律法は私を命へ導くはずのものである。これは実はパウロが抱いていた幻想であります。律法は私たちを命へ導く、救いへと導くとパウロは確かに考えておりました。しかしある意味でこれはパウロだけが間違っていたわけではありません。確かに聖書の中にそのようなことが述べている箇所があります。代表的な旧約聖書の中ではレビ記の18章5節にこういう言葉があるんですね。あなた方は私の掟と私の定めを守りなさい。人がそれらを行うならそれらによって生きる、それらによって生きると約束されている。だから立法にはそのような役割があるんでしょう。で、この言葉をパウロはロマ書の10章5節で引用して言いました。モーセは立法による義を行う人はその義によって生きると書いています。あるいはもっと確かな言葉、イエス様がそのことをはっきりと言及されました。ルカの福音書の10章の25節ですけれども、これはご一緒に開きましょうか。ルカの福音書の10章の25節ですね。これは律法の専門家との議論の中ですけれども、ルカの10章の25節。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。この律法を守れば命を得ますというふうに約束された。だからやっぱり律法は命を与えるものだと。律法を守るならばそこには命がついてくる。ただし、もし律法によって命を得ようとするならば、一つの条件があります。それは律法全体を完全に守らなければならないということです。ヤコブが言っていることですね。もし一つの律法でもつまずくならば、もし一つの罪でも犯すなら、その人は律法全体を犯したものとなる。一つでも犯すならば、失格です。律法の努力で命を得ようとするならば、律法を完全に守る必要があります。で、そのような条件はついているけれども、とにかく律法には命へ導く性質があるというふうに言っても良いでしょうね。しかし神様は、律法を与えたときに、律法によって救おうとは考えていませんでした。神様は初めから恵みによって救おうと考えていたんですね。なぜなら律法によって救うということは全く不可能なことだから。律法が全て完全に行うなんていうことは到底人間にはできないことだからですね。だから神様が律法を与えたときにそれは救いの手段として与えたのではなかったんです。しかし律法にはこの命へ導くというこの附帯的な性質が確かにあるのです。 だからパウロの幻想は完全に間違っていたというわけではなかったと思います。まあ、しかしパウロは誤解していたというんですね。7章の10節に戻っていただきたいと思いますが、10節ですね。10節で、それで命に導くはずの戒めが、この命に導くはずだと思っていたその戒めが実は死に導くものであることが分かった。それをパウロはここで発見したって言ってるんですね。そういう言葉が使われています。発見した。なぜでしょうか。それは律法の要求している本当の基準に気がついたとき、彼は自分自身の罪の現実に絶望したんですね。そればかりか、律法を守れないことによって、律法の刑罰によって断罪されていることに気がついたんです。今や彼は、律法は救いの手段ではなくて、刑罰と死をもたらすものであるということを知らされました。罪の支払う報酬は死です。と言われている通り。律法にはそれを守らないときに、その人を死へと導いていく。永遠の滅びへと導いていく。命を与えると同時にそれを守らないものを滅びに定める。それが律法の働きですね。では、命へ導くはずのものが、どうして死へと導くんだろうか。その理由を明らかにしているのが、この次の11節なんですね。ここで私たちはパウロが本当に問題にしたかったことに到達することになります。11節ですね。罪は戒めによって機会を捉え、私を欺き、戒めによって私を殺したのです。罪は戒めによって機会を捉え、で、私を欺き、戒めによって私を。皆さん、ここで主語が変わったことにお気づきになると思います。パウロはね、戒めあるいは律法が死へ導くと言った後で、なぜなら罪が、ね、ここで主語が変わるんですね。戒め、律法が死へ導くと言った後で、なぜなら罪が私を欺き殺したと言っています。つまり主語は律法から罪へとここで変わっていますよね。つまり律法が悪いんではないんです。本当の問題は人間の罪なんだ。で、彼が律法を守ることができないのは私たちの内側にあるこの罪の性質が原因なんだ。パウロは罪があたかも生き物であるかのように、例えでこういうふうに言っていますね。罪は、戒めによって、機会を捉えた。チャンスを捉えた。そういうことはすでに先ほど考えました。アダムとエバの場合、善悪の知識の木から取って食べてはならないという、この戒めが来ることによって、罪にチャンスが到来した。機会が来た。罪はこの戒めによってアダムとエバを滅ぼす、そういうチャンスを得たのです。ですから、罪は戒めによって機会を捉えたんですね。で、パウロはこの時、アダムとエバとちょうど同じ経験をしているのです。それは律法についての真の目覚めでした。律法によって彼は自分が徹底的に罪人であることを知った。そして、その罪が彼を殺した。罪のゆえの刑罰としての死を経験した。アダムとエバが刑罰を受け、エデンの園から追放されて死んでいくように、パウロも罪によって死に定められているということを知ったんですね。で、彼はその経験を、罪が私を欺いたと言っているんです。欺いた。これはなかなか面白い表現だと思います。 一体どのように罪が欺いたのか、まあ、アダムとエヴァの場合は明白であります。私たちは誰でも創世記のところでそれを読むことができますね。蛇はまず神の戒めに対して疑いを吹き込みますね。神は本当に言われたんですか。では女性の方が曖昧な返事をしていると、蛇はすかさず決して死にません、この死の刑罰を強く否定しました。そしてすかさずあなたの目が開け神のようになるという嘘を吹き込んだ。エヴァはまんまと欺かれてしまいました。それと同じようにパウロも罪に欺かれた。パウロはどう欺かれたか。それは律法というものに誤った期待を抱かせることによって、律法を誤って用いることによって欺かれてしまったんですね。律法を誤用することによって彼は欺かれた。神様がモーセを通して律法を与えたとき、神様は律法を救いの手段として与えたのではありません。神の意図は神の清い基準を示すことであって、違反を示すためであった。それまでイスラエルの民は400年間にわたってエジプトで奴隷生活をしてきた。彼らは骨の髄までエジプト人の生き方、考え方に染まっていたんです。エジプトを脱出しても、彼らのエジプト的生活はなかなか変わらない。当たり前です。しかし、神の民として、彼らは神の清い基準を知ることが必要であった。神様はそのために彼らに律法を与えました。でも、それによって救おうとは考えていなかったんです。救いのためには、メシアを送ること、メシアを最終的には待ち望むことを彼らにも教えました。しかし人々はいつの間にか律法を守ることによって救われるというふうに思い込んでいったんです。律法に期待するようになっていた。律法が彼らをそのような誤りに導いたというのではありません。彼らをそのような誤りに導いていったのは彼ら自身の罪でした。彼らの高慢であり、自己信頼、自己記念。彼らはいつの間にか、律法を自分たちの努力で守って行うことができるようになると考えて、そしてそれによって救われる律法主義へと陥っていた。彼らは律法を通して、本当はメシアに至るべきだったのに、彼らは律法を通して、自分自身の義を立てようとしたんですね。彼らの誤りの原因は、そのように律法を正しく理解できず、律法に期待をしたことでありました。これは決して何か抽象的な、神学的な問題ではありません。私たちの毎日の生活と関係のないことではありません。私たちの信仰にとって、中心的な問題です。その問題というのは、まず私たちが罪というものを律法によって本当に正しく知っているかどうかという問題です。私たちは自分が罪と感じたことだけを罪と考えているのではないでしょうか。欲してはならないんだと、この戒めによって私たちはかつて自分自身の心というものを深く探られ、自分の罪を本当に深く知らされたことがあったでしょうかね。欲してはならないというそのことによって、私たちは罪を悔い改めるということがあっただろうか。神以外のものを神としてはならないということで、私たちはそうしていない自分に本当に涙を流してきただろうか。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよというこの戒めが私たちの本当の生き方の基準であっただろうか。私たちは真剣に律法に向き合ってくることはしなかったのではないでしょうか。そうすることで聖書の言っている罪は非常に曖昧にされ、罪が曖昧になることによって救いも曖昧になっていったんです。今日の多くの人々が もはや律法について語らなくなった。罪についても論じなくなった。だから罪の許しではなくて癒しや慰めを求めて礼拝に参加する。しかしそれはキリスト教信仰ではない。それは似て非なるものである。キリスト教信仰は律法によって罪を自覚し、その唯一の解決として私たちの主イエス・キリストを信じ主のもとに行くことです。このお方以外には救いも慰めも何もないのです。それが本来律法というものが私たちに教えているところですね。先ほど読んだガラテヤの3章の24節にはですね、こういう言葉があります。これが私がこの言いたかった最終的なことでありますが、ガラテヤの3章の24節を最後にお読みしたいと思います。ガラテヤ3章の24節、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。なぜならば律法を通して私たちは罪を知らされ、そのことによってイエス・キリストの救いのところに行くからですね。だから律法は私たちをキリストに導く養育係なんだ。それがクリスチャン信仰の中において律法が占めるべき正しい位置であります。パウロのこのメッセージがもし今日自分の信仰生活と噛み合わないのであれば、修正すべきは自分自身の信仰の理解であります。どうか一人一人の歩みがもう一度律法によって死へ導かれていくように、私の生涯を通して律法によって罪を教えられる、そういう歩みをすることができるように、それが律法の真の役割で、まあ、でもその時主イエス・キリストの十字架上の死が私たちの心に迫ってくる。律法は私たちに養育係として、神の恵みの真実が本当に理解できるようにしてくださるんだと。私の信仰がパウロと同じそのような経験の上にあること、聖書の語る信仰と同じものであることを切に願っております。お祈りいたしましょう。憐れみ深い全能の父なる神様、あなたの御救いの技をもうひとたび覚えて心から感謝をいたします。まことに罪の理解について乏しく、また鈍いものですけれども、あなたは御言葉を通し律法を通し、あなたの御心が何であるかを絶えず教えていてくださいます。神様、どうぞその御言葉に聞きながら、律法の教えに照らされながら、主に喜ばれるその信仰者としての歩みを全うすることができるよう、私たち一人一人をお助けください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。